頑張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、先週に引き続きまして、はい、ゲストをお迎えしております。
ゲスト、嬉しいね。はいはい、
お名前どうぞ。
シンガーソングライターの梅谷陽子です。
イエーイ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、さあ先週は、はい、お子さんのことを考えた上で、はい、クラウドファンディングで制作された CD のことについてお話をいただきましたけど、うん、はい、まあ、せっかくなのでね、その CD のことも最初にお伝えいただいていいですか？
うん、ありがとうございます。子供が4人いるんですけども、一番下の子がちょっと、重度の障害がありまして、でその子のために作った歌で、まあ、でも暗い歌とかではなくて、障害があるからこそ持ってきてくれる縁とか、かけがえのないいい感動とか、そういったことがたくさんあるので、それをこう歌にして、CD の1曲目になっているものね、先週かけていただきまして、前回、はい、ありがとうございました。
いや、なんかほのぼのする曲ですよね。
そうそうね、見えないからこそ見えるものっていうタイトルなんですね。
そうなんですよ、はい、
なかなかね、
なかなかね
そう、私自身もこの子供3人いるうちの上2人発達障害があって、まあ、小学校6年生3年生それぞれね、療育手帳の等級でいうと B2 なので、うん、グレーゾーンと言われる子供たちなんです、はい、でその子たちでも私自身こう育てながら、はあ、まあ育てづらいとか、うん、なんでこれこんなんせえへんねんやろうとか、うん、いろいろこう考えながらいたんですけど、はい、なんかそれを見えないからこそとか、この子だからこそって言える梅谷さんがまずすごい。
あ、そうですかね。
でも本当ですよ、
ね、恵美子さんでも、じゃあその今こう育てにくいなと思ってるお子さんと育てやすいって言われたお子さん、じゃあ交換してあげますって言われても絶対嫌じゃないですか。
ない絶対ない、ね、絶対ない。
その子じゃないとダメで、その子がいいじゃないですか。
いや、もう今はその、うん、そのしんどかった時期っていうのももちろんあるけれども、うん、今で考えると、うん、よく言われるね、なんかこう綺麗事やみたいな言われ方をする時もある言葉ではあるんですけど、いや私にはこの子でよかったんやとか。
そうだと思います。
もうこの子が私の元に選んできてくれたんやっていうのは、うん、なんかものすごく実感することが非常に増えておりまして、うん、なんかもうだからこその今やなっていうのもよく思います。
なるほどね、
うんだと思います。その子がいたからこそこのような素敵な番組ができて、たくさんのご縁がね、あるんだと思います、
う
ん、
ありがとうございます、うん、いやでも実際ね、うん、この子供さんを育てながら、うん、こういろんな苦労もあった上での今だと思うんですけど、実はそのお子さん4人いらっしゃるうちのお兄ちゃんも発達障害があったっていうお話もお聞きしたんですが。
そうなんですよ。一番下が3歳なんですけど、長い子育てをしてまして、一番上がもう23なんですが、発達障害で、で、まあ、中学生の時になんかちょっと融通が効かないし、はい、よく言えばすごく真面目なんですよ。でもなんかこう先生がこう言ったからっていうことをずっとこう守り続けたりとか、そのおかげこう友達からなんか子先生の言うことばっかり聞くよねって言って、こうなんかこう嫌がられたりとかっていうことがあったので、なんかちょっとおかしいなと思って、でそういう、こう検査をね、テストをしてくれるところがあったので、うん、そこで検査2時間ぐらいですかね、書き写したりとか物語作ってくださいとかいろいろあったみたいですけど、それで結果発達障害の傾向がありますと、お判断がされて しまって、その時はやっぱりね、うん、あのどうしていいか共にくれましたね。
ね、まず最初はね、え、なんなんそれとか、うん、どうしたらいいのっていう不安がまず押し寄せてきますよね。
そうですね、どうやって育てていいのか、あのちゃんと大人になれるのかっていうすごい心配と不安がありましたね。
で、中学校でじゃあその診断を受けて、うん、その後言うたら私らの人生の中でもね、ある意味一つの山でもある受験とか、うん、その後の例えば人との付き合いとか、うん、さまざまなハードルと山が目白押しじゃないですか。
ありましたね。高校受験はやっぱり怖かったですね。高校もし入れてもそこで発達障害でやって卒業できるのかっていう不安もありましたしね。それをこう隠して、こう受験するのか、言って受験してもしかしたら発達障害だからっていうので、なんか点数とか響いたりしないのかなとかって余計な心配もありえないんですけど、当事者になるとなんかそんなね、こうありえないこと考えてしまったりとかっていうのはありましたね。
実際にね、まあ、うちの子で言うと、まあ他の子たちに受け入れてもらえるんだろうかとか、あと先生に何をどう伝えたらいいんだろうとか、なんかそのコミュニケーション面っていうんですかね、なんか先生との連携面とかもすごく苦労するところかなっていう危惧がどうしてもあるんですけど、どうでした？
うちの子の時はあの行政で、加古川市なんですけども、あの行政で女性支援、女性センターっていう、今ちょっと名前変わってるかな、当時はそういう名前のセンターがあって、その中に発達障害のこうカウンセリングとかトレーニングとかねしてくれるところがあって、そこの人が直接担任の先生に結果とかこういう風にした言った方のが、あ、この子は理解しやすいですよっていうアドバイスをしていただいてて、でその後こう、あのこういう風に連携してやっていきますねっていう報告を、あの私の方に言ってもらうっていうのを、あの、まあ、ある意味利用させていただいてましたね。
ちょうどそれこそ今23歳のお兄ちゃんだったら、うん、お兄ちゃんが中学校時代の頃というと、うん、今でいう放課後等デイサービスとか、うん、もちろん児童発達支援とか、うん、そういったサービスってなかった頃じゃないですか。
なかったですね。
なんか今でこそね、そのサービスがあって、例えばそのサービスを利用するためには支援相談員さんもいらっしゃるので、相談する先っていうのはいっぱい、まあ、思いつくところで言うとあるっちゃあるんですけど、なんか相談するのも最初どこに言ったらいいのってなりませんでした？
そうですね。なのでもうあの担任の先生にはのよく相談させてもらってました。
あんま遠慮せずにぐいぐい行けるぐらいの方がいいかもしれないですね。
そうですね。そしたらまあ先生も発達障害じゃちょっと勉強してみますっていうことで、いろいろと勉強してくださって、
はい、
だから先生にとってもあの良かったですとは言っていただきましたけどね、当時は。はい、
うちもね、あのこの中学校に今度上がるにあたって、うん、あの今で言うとね、うん、保育所等訪問というサービスがあるんです、うんうん、それこそあの臨床心理士の資格を持った先生たちが、うん、学校に行ってその先生たちと、うん、この子たちの指導にあたってこうした方がいいですよって、そのね、
うんうんうん、
あの女性センターでされてたようなそんなアドバイスをしてくださるサービスがあるんですけど、うん、中学校を三木市では利用できないそうなんですよ。
そうなんですか。
これこの間私も初めて知って、うん、ってなったんですけど、うん、なんかそのあたりのね、なんか私梅谷さんのお話をちょっと参考にさせてもらいながら中学校に立ち向かっていこうかと思いました。
そのもしとか、その高校受験のテストって発達障害の用ってないですもんね。
そうかそうか。
で全国模試で点数で、うん、あの合格はあの A とか B とかね、うんうん、あの安全圏とか、
はいはい、
あの努力圏とかってこう分けられてしまうので、はい、あのもうそれをどう取り組んでいいかとかっていうのはありますけど、はいはい、でも発達障害の子ってあの皆さん言われてますけど、何か一つすごく優れたところとかがあったりとか、はい、美術であったりとか、はい、あの水泳であったりとか、
うん、
それこそあのすごく有名でスポーツ選手で活躍されてる方も、実は発達障害ってね、まあ、あのカミングアウトされ、カミングアウトっておかしいな、なんですよってこう、ね、ちゃんと言われてる方も多いので、
うん、
その子の特性をこう見つけてその強化をこう伸ばすとかね、うん、っていうことをうちはしましたね。
梅谷さん家のお兄ちゃんはどんなところが まあ、伸びるところだったんですか？
うちの子はあの国語の読解力が全くできなくて、もうあの全国模試で、はあ、あの男の人と女の人が話していたの、女の人がなんか機嫌を損ねて出て行ってしまいましたと、はあ、で外を見るとあの雨が降っていたと、男の人が、ね、はあ、家にいた人が、はあ、で慌てて外へ飛び出しました、はあ、じゃあこの男の人はなんで飛び出したんでしょうっていうことで、はあ、まあ、雨が降っていたからっていうのが、まあ、あの正解なんですけど、はあ、まあ、その女の人を心配してね、はあ、追いかけたのが、うちの子が書いた答えが、はい、めめしいからって書いてバーンってペケされて、おいおいおい、
いや、それもでも答えの一つやったんですけど、
ある意味ね、
お前待てとで、こういろいろ説明、私なりに頑張ってしたら、うん、じゃあめめしいからとかやってね、書いたり言った、まあ、やっぱり言ったりとか、あ、分かった、きしょいからって言ったりとかなんか全然理解できなかったんですけど、でも、うん、あの覚える記憶力がすごいあって、あ、社会とか歴史とか、あとその世界史のもう本当に難しいね、あの国の情勢とか、はい、カタカナばっかり の, あの地名とか、はい、大のを覚えるのがすごく得意だったので、社会で巻き返しって感じでしたね、はい、
そうなんですか、はい、
お兄ちゃん今はどうされてるんですか？
今普通に就職して23歳ですけど、はい、手取りで30万ぐらいのお給料はもらってて、引き抜きの話が来たりとか、携帯電話の大きい会社、誰もが知ってる会社の系列 の,、はい、あのまあ、提携してる会社の正社員で働いてます。
へー、はい、そうですか、
はい、すごいです、はい、はい、あの、うん、私にプレゼントもいっぱいもらいます、くれました。
いいな、
ブランド物 の財布とかあのプレゼントしてくれるようにちゃんと育ってます、
うん、ね、今例えば発達障害でどうしようで勉強がとかいろいろこう考えて悩んでるお母さん方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
そうです ね,
ね、あの育て上げたお母さんから、うん、今悩んでる世代にアドバイスをするとしたらどんなとこですか？
もう一人で抱え込まずに、うん、でまあ、ネットにも、ね、いろんな情報がありますけど、もう本当にあの相談したりとか、うん、もうそれこそここの番組にね、あのメッセージ送ってみたりとか、ね、うん、本当にあのそうやってこう話をして、はい、ちゃんとなんかこう思ってることを素直に相談するというね、うん、そこからかなと思います。
うん、じゃあ梅谷さん、相談できる方がそばにいたいうことだね。
もうあの担任の先生に思い切って言いましたね。勇気いりましたよ。
そっか、先生か。
そうですね、うん、今もっとね、相談できる方、あの相談員ってそういう仕事の方もいらっしゃいますし、発達障害をこう勉強されてるあのなんかこう学校の先生とかもいらっしゃるので、でそれを言うと、あの発達障害をすごく勉強されてる方の先生のクラスに入れてもらったりとか、うちの子もしたので、やっぱ生活しやすくなったみたいですね。要は授業でその分かりやすいか分かりにくいかっていうところで、分かりやすくなればその同じようにいいクラス生活を送れるので、本当にそれがあの一番なので、っていうことですか ね,、はい、
ね、全体を上げてまずは声を上げていって、これで困ってるんですとか、なんかこういうことってどうしたらいいんですかっていうのをどんどん外の周りの人に相談していくっていうのも必要ですよね、
そうですね、なんか当時はちょっと隠したいなっていう気持ちもやっぱあったんですけど、あの今にして思うと隠さなくて正直に言ってよかったなと思ってます、
ね、今やったらね、ママ友さんとかの集まりももちろんあるし、ね、それこそ先輩お母さんが、今ここにね、梅谷さんという先輩お母さんがいるんで、はい、私もまたいろいろあったら相談させてください。
もちろんです、私でよければ。もう私分かんないことあるんで、ぜひ聞かせてください、
ね、子供が独り立ちするのは私まず一個の目標だったりするので、すごい、それができてる、素晴らしい、羨ましい、憧れます、
はい、まあ、不安にね思うのは当たり前なので、そういうのまた、あの子育てて次の、ね、あのちっちゃい子がいる人に教えてあげたいなって、ね、あの思って、そういう人がどんどん続いていけばいいですよね、
本当ですね、
未来を見せてくれてる感じもね、
本当に、
そうやね、
そうなりゃいいなっていう、そんなすごい壮大な夢、なるなるなるなる、なるよ、有言実行、有言実行できるように、そう、私今年あの肯定感を上げるのが今年の目標なんですよね。ね、あの2週にわたってゲストにお越しいただきましたけど、本当はたくさんのお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張る発達レインボー、今日のお相手は寺坂恵美子と、
サルトルこと森田勝と、
シンガーソングライターの梅谷陽子でした。
梅谷さん、本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではまた
来週。